お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。4月30日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。昨年12月に起きたボンダイビーチでの銃撃事件を受けて設置された反ユダヤ主義と社会的結束についてのロイヤルコミッションの中間報告書が今日、サム・モスティン連邦総督に提出されました。コミッションの設置からわずか2ヶ月後に提出されたこの中間報告書には14の提言が盛り込まれています。提言として示されたのは、ユダヤ教の祝日や他のリスクの高いイベントについて警察の取り組みを拡大すること、連邦レベルでのフルタイムの反テロ対策コーディネーターポジションの設置の検討、そして反テロ対策を行う委員会や手続きのアップデートなどがあります。また報告書では、重火器規制の改正や買い戻しプログラムを優先的に実行することを進めています。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は、今朝行われた国家安全保障委員会の会合の後、連邦レベルで対応できる提言すべてを実行すると述べ、中間報告書を歓迎しました。提言の一つに、全国的に統一された銃規制改革がありますが、首相は実現に向けて連邦政府は各州テリトリーと協力して取り組むと述べました。
It will be up to state and territories, of course, will have to give consideration.
もちろん判断を下すのは各州テリトリーです。私たちは非常にはっきりと示された提言を検討しなければなりません。2つの提言があり、私たちが足並みを揃えて全国的な銃規制を行う必要があることを示していきます。実現できることを望んでいますし、これは必要な改革だと伝え、各州テリトリーと建設的に取り組んでいきます。アルバニージー首相でした。ロイヤルコミッションの最終報告書は12月14日までに提出される見通しです。日本、中国、韓国の3カ国を訪問しているオーストラリアのペニーウォン外相は、訪問先の米人で中国のワンイー外相と会談し、中国からオーストラリアへのジェット燃料の輸出を再開するよう要請しました。ウォン外相による3カ国の訪問は、地域の連帯を強め燃料の供給を確保する意図があります。ウォン外相は、中国政府はジェット燃料についてオーストラリアの企業との話し合いを円滑にするための取り組みを今後行うと述べました。外相は、これは重要な最初の一歩だと語ります。
One of the messages that Australia is articulating is the extent to which our energy security is shared.
オーストラリアが伝えようとしているメッセージの一つは、エネルギー安全保障がいかに相互に密接に関連しているかということ。そしてこの地域におけるサプライチェーンの性質上、オーストラリアに対するエネルギーの供給が、オーストラリアが資源を供給する能力に影響するということです。エネルギー安全保障における相互依存性こそが、オーストラリアが一貫して発信しているメッセージです。ウォン外相でした。オーストラリア統計局が昨日発表した第一四半期の消費者物価指数 CPI で、インフレのさらなる加速が示されたことを受け、連邦野党自由党からは、来月発表される新年度の連邦予算案で対応策を盛り込むべきだとの声が上がっています。ティム・ウィルソン影の財務相は、基調的なインフレの加速には政府支出が過剰に行われていることが大きく貢献しているとして、政府は5月12日に発表する予算案で支出を削減すべきだと主張しました。影の財務相は、現在の政府の政策はインフレの炎にガソリンを注ぐようなものだと述べました。2週間後には政府は来年度の予算案を発表します。インフレの炎に負債というガソリンを注いでいる現状を何とかしなければ、オーストラリアは今後も基調的なインフレの加速に直面することになるでしょう。イランの戦争が今日終わったとしても、この国のインフレ圧力は強いままです。なぜなら、労働党が築いた経済モデルこそが根強いインフレ圧力の元だからです。 ウィルソン影の財務相でした。ニュースを続けます。南オーストラリア州で軽飛行機が墜落し2人が死亡したことを受け、専門の捜査官らが今日から現場に入り調査を行います。アデレードの北にあるパラフィールド空港で起きた墜落では、軽飛行機が格納庫に衝突し出火しました。2人が死亡、10人が負傷しており、うち1人が重傷です。オーストラリア運輸安全局 ATSB によると、捜査員がキャンベラとブリスベンから派遣され、軽飛行機の部品などを回収し、キャンベラにある施設で検査を行います。ノーザンテリトリーで行方がわからなくなっている5歳のシャロン・グラナッツちゃんの捜索が5日目に入りました。アリススプリングス近郊のオールドタイマーズタウンキャンプから26日の早朝、シャロンちゃんの行方がわからないとの通報がありました。警察はシャロンちゃんを誘拐した疑いがあるとして、47歳のジェファーソン・ルイスさんの行方を追っています。ノーザンテリトリー警察は昨日、キャンプの近くに規制線を設置し、検査のため現場から大人用の黄色の T シャツ、掛け布団、子供の下着などの証拠を集めたことを明らかにしています。これまでに地元の南スーダンのコミュニティをはじめ数百人が加わり、引き続き広い範囲で空と陸の両方からシャロンちゃんの捜索が行われています。オーストラリア国内で未成年の若者や子どもの習慣を減らす取り組みの一環として、脳の発達や機能を調べるアセスメントに投資するようノーザンテリトリーの小児科医の団体が求めています。キャサリン・ボイド博士は、国内で若者が習慣されることによる影響や弊害について調べる上院調査会の公聴会で発言しました。この調査会は、先住民の子どもたちが必要以上に習慣されていることや、基礎猶予制度や更生プログラムなど、若者に対して習慣に代わる別の有効なアプローチなどを調べています。ボイド博士は、若者の神経発達障害がしっかりと認識されておらず、それが習慣につながってしまうケースがあると指摘します。
Members report children presenting to health services.
関係者によると、習慣中の暴力や怪我により深刻な身体的疾患を抱えて医療機関を受診する子どもたちがいます。ノーザンテリトリーの小児科医として言いたいことは、収容されている子どもたちは皆犠牲者です。彼らの立場が不利なことや、世代間で続くトラウマ、文化的アイデンティティや主体性の喪失といったものの犠牲者であるだけではなく、政策の犠牲者でもあります。これらの政策は、子どもたちを守るべき権力によって策定されたものです。しかし子どもたちを救えていません。ボイド博士でした。金銭を得る目的で6歳の息子が癌を患っているとソーシャルメディアなどで嘘をついた南オーストラリア州の母親が、4年以上の懲役刑に服すことになりました。ミシェル・ボドジャー受刑者は、息子の頭髪を剃り、偽の薬を与え、ソーシャルメディアに写真を投稿して、視神経にある腫瘍を治療する費用が必要だと嘘をついて寄付を集めていました。裁判では、ボドジャー受刑者が集めた寄付金5000オーストラリアドル以上を日常の生活費に充てていたことや、現金で他に数千ドル集めていたことも明らかになりました。ジェラルディン・ダビソン判事は、受刑者の行為は残酷かつ人の心を自分の利益のために操るもので、児童虐待でもあると述べています。続いてスポーツ、女子ラグビーです。ニューサウスウェールズ州ブルーズとクイーンズランド州マルーンズによる伝統の一戦、ステートオブオリジンの第一戦が今夜、ニューサウスウェールズ州ニューカッスルで行われます。ブルーズはこれまでニューカッスルでの試合で負けが続いており、今夜の試合でマルーンズに勝つことを目指します。ニューカッスルでの試合はブルーズにとって今回唯一のホーム戦です。 第2戦はブリスベン、第3戦はゴールドコーストで行われます。昨年のステートオブオリジンではブルーズが2試合を制し勝利しています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で114円12銭、 US ドルで 71.19 セント、ユーロで 60.96 セント、イギリスポンドで 52.80 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で160円29銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日5月1日金曜日のお天気です。パースは朝方に雨が 1,2 度降りそうです。最高気温は18度。アデレードは時々曇りで最高気温は29度。メルボルンは晴れで最高気温は26度。ホバートは時々曇りの予報です。最高気温は26度。キャンベラは晴れで最高気温は22度。シドニーは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は24度。ブリスベンは雨で最高気温は25度。ダーウィンも 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンタアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。